はい、皆さんこんにちは。はい、そうですね、今年ももう始まって、1ヶ月半経ちました。2月も半ばを迎えて、4月から始まる新年度へ向け、そろそろ準備を進めておられる方もいるんじゃないかなというふうに思います。最近では、世の中、人手不足ということが叫ばれていて、引っ越しのシーズンに業者が見つからないという報道も、なされていますので、そういうご計画がある方は早めの、行動が必要かと思われます。私の甥も、この3月に大学を卒業して、4月から社会人となります。ある航空会社に、勤めることになりました。総合職としての採用のため、どのような部署に配属されるのかは分かりませんが、彼としては当面の目標としてディスパッチャーと呼ばれる、日本語に直すと航空機運航管理者として働きたいとの思いがあるようです。このディスパッチャーというのは、航空機の安全なフライトのために着陸地点のとか、また途中の気象条件、非常時の代替空港の手配など、想定できるすべての状況から一番安全で効率の良い飛行機飛行コースや高度などの運航計画を立て、出発前に機長と話をして、運航の、経路を決める、という、ものであって、また離陸した後においてもフライト状況を常にモニタリングして、運航に支障がないかなどという、支障がないように、監視を続けているということで、別名地上のパイロットとも呼ばれているそうです。日本の航空法に照らして言えば、そもそも機長が独断で飛行ルートを決めることがないようです。決めることがないようですんではなくて、決められないんだそうです。ですので、この運航管理者となるディスパッチャーという職業は必要となってくるようです。このディスパッチャーとその機長の関係を見ると、なんだかこう聖書が語る神様と人間の関係に似ているような気がします。聖書が語る神様は、私たち人をお作りになった方です。人が作った神々ではありません。神様は私たち一人一人の人生に深く関わって、その一人一人が神様の恵みと祝福を受けて、言ってみれば良い人生を歩むことができるようにと願い導いてくださっているお方であります。普段私たちは神様を意識して日々を過ごしているでしょうか。この創造主たる神様を無視して生きることを聖書は罪と語っています。この罪から救うためにイエス・キリストという方がこの世に来られました。先ほど高野さんからご紹介あったように、今日は罪という壁というテーマでお話をさせていただきます。熊本県の天草に天草エアラインという航空会社があります。熊本県 天草空港の開港に合わせて1998年熊本県や地元自治体の出資を受け第三セクター方式で設立された航空会社です。初飛行が、2000年の3月、当時、39人乗りのプロペラ機1機で天草福岡間、天草熊本の2路線で運航されていました。第三セクターという珍しさと九州電力の発電所の建設工事も相まって当時の天草福岡の搭乗率は 90% となって国内線で最も高い搭乗率になっていたそうです。しかし就航から3年目、就航景気も終わり発電所が完成したことにより工事関係者の利用がなくなってしまい大幅に搭乗率が減少しました。新規路線の開拓など搭乗率が一時的に上向いたこともありましたけれども、そこから、しばらくの間赤字を抱えることになります。ただ手をこまねいているだけではなく、まあ、第三セクターですから特有の元役人社長、まあ、お役所の人がそのまま、NA 型天下ってその社長というポストについてという形が多かったそうなんですけれども、それを、民間人から民間の航空会社出身者を社長に変えるなど手を尽くしてきましたけれども、赤字体質からは抜け出せず、いよいよ債務超過寸前、倒産は時間の問題という状況まで追い込まれました。そのような状況の中で、2番目の民間航空会社出身の社長として白羽の矢が立ったのが、JAL 出身の奥島徹さんという方です。社長就任当初は地元関係者の挨拶回りなどで会社にいることも少なかったようですが、しばらくして落ち着くと社長室から社内の雰囲気を見たときにある決断をしました。それがオフィスの一角に囲われていた社長室の壁を取り払うというものでした。その壁は実に薄いものでしたけれども、社員とコロコロ変わる経営者との間には実際の壁以上の厚さがあったといいます。最初の民間出身の社長は社長室にこもりっぱなしで社員とコミュニケーションを取ることなくトップダウンでコストカットを要求し、社員は疲弊する一方でした。奥島さんはその壁を取り払ってくださいと社員に指示したのです。実際の壁以上の厚さがあってなかなかその経営者とのコミュニケーションが取れなかった社員たちは最初この奥島さんをいぶかしんでいました。その社員たちもこの奥島さんのしつこさに根負けして心を開き、苦しい中にあっても活気を取り戻し、徐々に会社の経営は改善されていったようです。現在初号機が退役し、2016年に導入した49人乗りのプロペラ機1機で、福岡便、熊本便に加えて大阪にまで就航するようになっています。この経営者と社員との間にある壁があるとなかなか円滑なコミュニケーションが取れないことは皆さんも経験あることかと思います。なので極論を言うと壁なんかない方がいいんではないかと思います。しかし人と人との間にはどんなに親しくともたとえ家族であっても 壁があるのが現実ではないでしょうか。聖書はその根本原因が罪だと語ります。一箇所聖書を開きたいと思います。創世記3章の8節からお読みをいたします。旧約聖書の4ページにあります。ここからお読みする場面は、神様が、アダムに対して一つ、命令というかやってはならないことというのを、命じた後に起こった、人間、人が、犯した最初の罪ということの場面のところになります。神様は、エデンの園の中央に、命の木と、善悪の知識の木というものを植え、備えられて、その神、アダムはその命の木からは食べてもいいと言われて、善悪の知識からは食べてはならないと言われていたものを、アダムは、その、善悪の知識の実を食べてしまったというところです。で、8節からそよ風の吹く頃、彼らは神である主が園を歩き回られる音を聞いた。それで人とその妻は神である主の御顔を避けて園の木の間に身を隠した。神である主は人に呼びかけ彼に言われた。あなたはどこにいるのか。彼は言った。私はあなたの足音を園の中で聞いたので、自分が裸であるのを恐れて身を隠してしまいますとあります。この罪によってアダムとエバは園の木の間に身を隠したとあります。これが神と人との間にできてしまった壁ではないかと思います。なぜ身を隠したんでしょうか。それは神様の命令に背いた後ろめたさ、また自分たちが裸である、また心の中まで裸のような、そのような恥ずかしい羞恥心がよって、アダムとエバは園の木の間に身を隠したのではないかと思います。私たち自身にも身に覚えのあることではないでしょうか。私たちは本心を晒して話すことが皆さんできているでしょうか。私のうちにも、後ろ暗いこと、後ろめたいこと、また、人には言えないような恥ずかしいことというのは、たくさんあります。それを隠すために隠すことによって、なかなかその一歩踏み込めないというようなこともあるのではないかと思います。イザヤ書の59章の1節と2節、旧約聖書の1267ページになります。見よ、主の手が短くて救えないのではない。その耳が遠くて聞こえないのではない。むしろあなた方の咎があなた方とあなた方の神との仕切りとなり、あなた方の罪が御顔を隠せ、聞いてくださらないようにしたのだとあります。神様が助けてくれない、神様は聞いてくれないのではなく、聖書は私たちの罪に問題があると語っています。この罪を打ち壊さない限り、私たち人は創造主であり命の源である神様に近づくことはできないのです。聖書は語ります。罪の報酬は死です。人間は一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっていると。 命の源から切り離されてしまった人間は永遠に神様に近づくことはできないのだと語っています。しかし人間はこの罪を自分自身で取り除くことはできないのです。そのような私たち人間のためにイエス・キリストはこの世に来てくださったのです。先ほどの奥島さんが JAL 時代に中小企業へ商談に向かいました。タクシーを降りて事務所に向かう途中、熱心に隅から隅まできれいに掃除をしているおじさんがいました。事務所で商談のために待って社長を待っていると、なんと先ほどのおじさんが来て名刺交換をしました。そのおじさんが社長だったと言います。奥島さんはこれが中小企業の社長のあるべき姿などと感じ、天草エアラインの社長に就任してから機内清掃や預け手荷物の積み下ろしなど積極的に行ったと言います。イエス・キリストは人となられた神です。この方は神としての在り方を捨て、私たちに仕えるために、私たちの罪を負って神様の裁きを受けるためにこの世に来られました。キリストの十字架によって神と人との間に壁となっていた罪が打ち壊され、神様に近づく道が開かれたのです。キリストはおっしゃいました。ヨハネの福音書の14章の6節、新約聖書の211ページ、こうあります。私が道であり、真理であり、命なのです。私を通してでなければ、誰も父の身元に行くことはできませんと。イエス様は私たちに命を与えるためにも来てくださいました。ヨハネの福音書の6章の33節と41節にはこう書かれています。神のパンは天から下ってきて、世に命を与えるものなのです。私は天から下ってきたパンですと。イエス・キリストを救い主として信じるとき、罪が許され、神様との親しい関係に入ることができます。この関係のうちには、キリストによって出来上がったその関係は、人と人との間にあった壁も打ち壊され、和解、許し、平和が生み出されるのです。最後に話は変わりますが、我が家では毎年、大晦日、紅白歌合戦を見ながら、過ごします。別にその注視して見ているわけではないんですけれども、流しながらというところでしょうか。昨年の紅白歌合戦には月さんという歌手が出場されました。年齢は15歳、中学生です。お父さんに出世払いということでお金を借りて晩餐歌という曲をリリースしました。その曲中、大体曖昧なんだよね、愛の存在証明なんてという歌詞があります。人の愛情とは、持っている本人でさえどのような感情なのか、どこにあって誰に向いているのかわからない曖昧なものだと。その後の歌詞にはこう続きます。 君が教えてくれないかと。神様は私たちに愛を伝えています。神様の愛は感情ではありません。神は愛なりとの言葉が聖書にあるように、神様の本質が愛なのです。その愛は何かを求めるのではなく、私たちのためにイエス・キリストを十字架で裁くことを厭わない愛です。ここに神様の愛があるのです。神様と私たちの間にある罪という壁をイエス様は十字架において打ち砕いてくださいました。ぜひこの方を信じ、神様の愛に満たされますよう心からお勧めして、メッセージを終わりにします。ありがとうございました。